いというふうに思っております。今日はですね、韓国の方でウンヨンさん、合ってますか？感謝します。関係なくてもいいです。あちらに韓国の方がおられますけれども、それからあと、長崎大学の、環境科学部に来ましたけど、こちらに環境科学部の方がおられた、中国の留学生ですけども、中国からの、本当に感謝をしたいというふうに思います。今日はですね、御言葉からちょっと時間が落ちてますので、早速お話に入りたいと思いますが、さっきもありましたけれども、今コンサートがいくつか持たれておりまして、先週4つありました。1つは、先週日曜日憲法の中ここにいて、でそこですごくチケットが売れたわけですね。25日なんですが、で今度来られるということですけども、本当に嬉しく思います。あと個人の話にすごく聞いてくださって、個人の本も何冊か買ってくださったんですね。で南西大学の教授の方がお話に来ておられたそうですけれども、その方をはじめとするそのグループの方々がすごい真剣に個人の話を聞いてくれて、で十字架をバックにゴスペルを歌い、十字架をバックに講演会があったそうですけれども、それはすごくね、祝福だったと思っています。であと昨日は、おとといはイザヤで、昨日は小村なんですね。で嬉しかったのは、そのお話を聞いて、私は東京に行ってたんですけども、イザヤの方がすごくそのすごい寒い中で触れられて関わりを持ってきたことと、大村の方がその大村のシャローブに入ってくださったということで、そのイスラエル教会、大村教会を、まあ、結果的には助けることができたわけですね。これはすごく嬉しいんですね。どうしてかと言いますと、クリスチャンの教会もこれ特徴なんですね。助けたり与えるときにすごく祝福を受けます。例えば個人の働きを私たちはしています。そのことによってカンボジアの子どもたちを助けることができますけども、実はそのことが私たちが祝福される鍵となっているんですね。その働きをすることが教会が祝福され、それに私が個人で変わるとき、私が祝福される鍵となるんですね。で、クリスチャンのポイントってのはですね、与えるとき受ける。これはお金だけじゃない、時間であっても心であっても、本当に他を助けていくとき、与えていくとき、自分が神様から祝福を受けているんですね。これは原則なんですね。で、南西教会はたくさんの祝福を現実的にも霊的にも受けてまいりました。一番最初に真珠が生まれた教会なので、東京から。それで今ね、祈祷部やってます。東京で小林君がですね、昔長崎の時ですね、私に言いました。木原牧師はネタ見たくなるぐらいみんなに祈られてますね、長崎教会って言われたことがあったんですね。まあ、最初に目指された教会だからですけどね。で、そうやってたくさんの祈りを受けてきましたし、たくさんの助けを受けてきたんですね。で、私はずっとですね、今度は逆に多くのところを助けて、実際助けたりサポートできるようになりたいってことをすごく強く思ってるんですけれども、だからその一つをね、今回やっと本当に小さな一歩だけども助けることができたな。長崎で賛美隊が立って祝福されるのも素晴らしいけど、他のところを助ける働きができたってことはね、すごく嬉しく思っております。そして今度、23日はビクトリアインっていうところで、あります。それからあと25日は朝から、お込みのいいところに行って、そして夜はですね、京国際銀行でのコンサートがあります。これ教会も共催なので福音を語りますので、ぜひですね、チャリティーですけれども、皆さんお友達を誘っておいでになっております。1枚1000円ですけれども、福音はただで語るんですけども、これは古田さんプロの方がおられますので、それと個人に行くお金ですね。そのだから教会は1000円ももらえませんので、ですからそのことを、ね、覚えてぜひ誘ってほしいと思います。クリスマスだと教会に来る、あるいは行ってみようかという人がいると思いますので、この機会にぜひね、さっきました一番大切なものを、ね、この人々が出会っていただけるように祈って、そして招いてほしいと思います。それで、すみません、時間が押してますので、聖書の方に入らせていただきます。今日はマタイの福音書の7章の1節からですね、お読みします。先ほど司会者を読んでくださいました。もう一度読みします。2番の方は10ページ、3番の方は11ページです。裁いてはいけません、裁かれないためです。目が痛い話ですけれども、裁いてはいけません、裁かれないためです。で、ご夫婦や親子、あるいは親しい友人の中で、どうしても裁いてしまったり、こう責めてしまったりすることが人はあると思うんですけども、まあ、裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。自分が裁くように自分も実は裁かれるんですよということですね。で、またなぜあなたは兄弟の目の中にある塵に目をつけるか、 チリっていうのは本当に小さなチリですね、自分の目の中にある針、この針っていうのは、ね、気がつかないんですが、この針っていうのは正式を持っている方は下に書いてありますが、家の柱の上に渡して屋根を支える横木、すごく大きいやつです、ね、だから自分の目の中にあるその針、針は入れないんですけど、まあ例えですからね、例えですから、そんな大きな針がは気がつかないのに、人の目の中にある本当に小さな塵には気がつくんですかっていうことを言ったわけですね。で、兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなってどうしてるのですか。皆さん、自分の目には針があるではありませんか。これは面白いですよね。自分の目にこんな大きな針が入ってたら、人の目の中の塵を見ることはできないと思うんですけど、でもそうは思うんですけど、よくよく考えてみると、自分の目の中にすごい針があるのに、面白いぐらい人の目の中にある塵が気づきませんか。これがね、罪人のね、なんか得意技なんですね。自分の目の中にはすごく大きな針があって、その針だけでもなんか見れないはずなのに、人の目の中にある塵にはもう見事なぐらい気づくっていうね、こういうことが起こるわけですね。それを言ってるわけですね。偽善者よ、ね、偽善者よって言ってますね。で、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。これは、さばいてはいけませんからついてますけども、さばいてはいけないんです。いけないんですけど、だから、じゃあ、注意したり、戒めたりしてはいけないかとか、そういうことじゃありません、これはね。愛を持ってあからさめに責める者は、密かに愛する者に勝るって、信玄に書いてあります。真実に愛する者は人を傷つけると書いてあります。だから、本当に愛を持って言わなきゃいけないことがあります。でも、ここで言ってるのはそうじゃなくて、まず、この実は、五節がキーなんですね。自分の目から針を取り除けたら、他の人の目からも塵を取り除けることができますよってことだったわけですね。で、これがキーワードになります。で、私たちは自分の目の中にすごい針があって、うんと針がすれば自分の中にたくさん問題があったり、こう変えなきゃいけないことがあるのに、その前に人の他のちょっとの小さなことでも気になって責めたり裁いたりしてしまうってことを言ったわけですね。で、それはまずいってことをここでも書いてるわけなんですね。で、じゃあどうすれば私たちは裁かないで、その自分のまず目から塵を取り除けるのかって、だってお話しするのは簡単なんですけど、じゃあ実際それができるのかというとですね、できるって人手を挙げてくださいって。じゃあみんなで指さしましょう、嘘つきって。できないですね、これはね、なかなかね。でも面白いですね、先週の月あですね、男子牧会日っていうのがあるんですね。で、まあ、名前言っていいですか。元漁師の方がですね、デビューされました。ね、この春まで漁師してた方ですね、ちょうどその漁の話のところでデビューされてお話したんですね。で、男子牧会のチャペルってあったんですよね。そのチャペルは15分で決まってるんです。ところがですね、いつもその人はビデオを撮ってタイムキーパーをしてるんですね。人の時間は全部きちっと測られるんですけど、自分が説教に立った時はですね、言ってました。時計を見るのを見れなかったそうです。緊張のあまり。25分話をされたんですね。で、それで、やっぱり時間を守るってことは男子牧会ですごく大事にしているので、批評にね、一応終わった後みんなで一言ですね、一言って評価をするわけです。ここは良かった、ここはちょっと問題があったってこういろいろ言うわけですね。で、それに対して、皆さん言うわけですけどね、25分ってことを聞いてね、ひえーと思ったんですね。それはね、みんなあんまりこう、悪く言わなかったんですね。で、人間的っていうのもね、言ってました。自分が初めてやった時は、こんな風だったけど落ち着いていたとか、自分が初めてやった時はそんなに話せなかったとかって、みんなその自分が初めてやった時のことを言いながらですね、話をするんですね。で、面白いですね。つまり自分が初めてやった時のことを考えると、いや、とてもここは良かった、ここはこうだった、自分が初めてやった時のことはこうだったからこうだったって、どうもこうした方が確かにいいんだけど、自分が初めてやった時に比べたらとても良かった、こうだった、ただここはこうした方がいいけどねっていう、そういう感じだったんですね。で、面白いなと思ったんですね。つまり自分が初めてやった時のことをみんな思い出して、それを考えた時にとても良かったっていう評価になったわけですね。で、もしそれを忘れてたらですね、25分も喋ってことがいろいろ出たと思うんですね。で、結局何かというと、自分のことを見た時にそれに対してこう頭ごなしにこうだこうだっていうよりも、本当にこう、これはとっても良かった、でもこれはこうした方がいいですねっていう、非常に健全な立て上げるような、こうね、こっちは聞いていても本人聞いていても励まされるような、立ち上がるような評価がいっぱい出たわけですね。つまり自分のことをまず見たからですよね。で、私たちがまず自分に目を向けて自分の中にある針に目を向けるといいんですけど、そうはならないんですね。特に近いとそうはならないんですね。 どうですか皆さん、あの夫婦関係親子関係ね、いやそんなことない、うちはとってもできるってとか喜んでください、それ本当に祝福されています。でも多くの場合夫婦とか親子とか近い関係になると、そのどうしてもその自分の目にどんな大きな針があっても血ばっか見えるわけですね。こうどんな小さな血も見逃さないって感じなわけですね。いや悲しいけどそういう傾向がないでしょうか。でクリスチャンは怖いんです実は。どうしたら、クリスチャンは聖書を知ってるんです。知ってますよね、聖書を読んで知ったわけですね。聖書を知ってるとなぜ怖いかというとね、聖書はですね、これはね倫理学的に言いますとね、最も高い規範なんです。宗教的に言っても聖書の基準っていうのはすごく高いんです。これはあの大学で学んだからちゃんと言いますけど、そうなんですね、すごく高いんです基準は。で例えばですね、例えば分かりやすいところで言えばですね、聖書が入っていた世界が、あの男女平等とかですね、それからあの一夫一婦制になったんです。あの、ね、仏教も宗教の一つでしょうけれども、一夫一婦制ではなかったですよね。キリスト教は聖書が正しく入っていった世界を通して一夫一婦制とか男女平等とかそういうことが始まっていくわけですね。で、あの、まあ、これはほんの一例ですよ、ね、何を言いたかったら聖書の基準すごく高いんです。でこの聖書を持ってですね裁けない人、この聖書を持って責めれない人は世の中に一人もいません。あの一番清い人って言い方するとこが思うから、まあ、ものすごくこう立派な人がいたとします。ものすごくもう日の内どころがない人がいたとします。しかし聖書を持っていきますとですね、あの叩けば埃だらけでいくらでも叩けます。これはそれぐらい基準が高いんです。ということはクリスチャンはもし聖書を持ってこうね、聖書を持ってですね、こう大きな小さい方の聖書にします。あれこそ重いから小さい方の聖書、こういうのがあるんですけども、ね、この聖書を持ってですね、すいませんこのみちゃんピッと、この割り、あれ割り、ここが引っかかって、ここ引っかかってきたわけですね。あれですか、つまり、イエス様を知っていることは、聖書を知っていることは、もし私たちが立法に立ったら、必ず騒げるんですよ。必ず騒げるんですね。うわ、恐ろしいことなんで、どうすればその裁きから免れて、本当に自分の目にある針を前から見受けて、そして正しく、正しい意味で、愛を持ってその治療を取り除けて立て上げていくことができるのかって、それはね今日ね、あのトシヤ君があの証しをしてくれましたけど、あの十字架の前に出るかどうかなんです。私たちが人と見比べてるときはね、どの人とどの人の前に、人と人とが向かい合ってるときはお互い罪人なので必ずねお互いの塵が見えるんです。でも塵のなかった人が一人だけいるんです。それはイエスキリストです。この方だけは塵一つ、シミ一つ、シワ一つありませんでした。まあシワはですね、年を取ったら私はあの年輪でシワを隠す必要はないと思ってますけどね。シワこそ逆になんか誇りだと思うんですけどね、私はですね。まあ、でもそういうのシワじゃなくてね、あの本当にあのシミもシワも汚れも全くなかったわけなんですね。でもその方が十字架で、この方だけは裁けたんです。この方だけは裁けてよかったんです。あなたは間違ってるって言って、この人だけはあの裁くこともおできになる方だったんです。でもそのイエス・キリストが誰一人裁かずに十字架で裁きは、その裁きは全部私が代わりに引き受けますからと言って、代わりに罰を、裁きを、呪いを引き受けて死んで言われたんですよね。父を彼らを許してください、私が代わりに全部裁きを受けますから、この人たちを許してあげてほしいって言ってくれたのが十字架だったわけですよ。だから十字架の前に立つとですね、あのこうその本当に自分が許されて、この自分の罪がし様を十字架につけて自分は許されてるんだってことに気づいて始めるわけですね。全く死む傷もない方の前に立って、その方が私の代わりに苦しんでおりたときに、ああ自分の中に自分の罪が見えてくるわけですね。そうでないと十字架は意味がないね、見えるわけですね。例えばですね、皆さんね、昔ね、旧街道かなにですね、絨毯を張ったんですね、綺麗な絨毯をね。それまでね、あのある宣教師の方に来て言われました、ここは地下教会ですかっていうぐらいですね、あの土足で入れるぐらい下が来てなかったんですけど、絨毯を綺麗に張ったんです、まっさらな。そしたらですね、何も言わないんですよ。で土足にしたんです、脱ぐとややこしいから。だけどですね、 あのパッと階段上げてパッとこう入りかけてみんなですね、ああすいませんって言って黙ったらみんな思わず靴を脱ぐんですどうしてもあれ綺麗だからです、綺麗だから靴を脱ぐんですね。そしてですね、汚さないようにするわけですね、あの綺麗だからですね、ちょっとのシミでも目立つわけですね。ところが今この街道に時々間違えて靴のまま入ってくる方がいらっしゃいますそれは単純に間違えてなんでしょうけど、すごく汚れてるとわからないんですね。でイエス様の前に立つと自分自身の中にあるその罪が主の前に立つと見えてくる。十字架の前に立つと本当に自分が問題があったなってことに気づき始めるんですね、人はね。でも人の前に立つとですね、なかなかそうはならないんです。ほとんどの場合相手の非が見えてくるんですね。で十字架の前に立った時に私たちはその本当に自分の前の中にある針が分かる。そしてこれは針を取り除きなさいっていうのは悔い改めるとか、清めるってことでしょうけれども、で針を取り除く時に自分でね取り除けることはとっても必要ですけれども、自分でできないことがあります。その時は主に助けを求めてください。神様どうぞ清めてくださいって。例えばですね、佐世保の山田牧師が牧師になれた時面白いと言われたんですね。タバコだけやめれないって、これだけが自分はね、彼はやめたかったんで、どうしてもやめれない、そして本当に困ってると、でもちょっと、これだけは無理だと思います、でこれをもし私がやめれたら奇跡ですよって言ってね、よく言われました。そのやめたくないとかそういうことじゃないですね、別に意地があったりとか、やめれるものならやめたいけどもうこれは無理ですねって言ってたんですよね。そしてね、そしたらね本人は祈ったんですね。自分ではもうやめれませんし、やめなんか意思もあんまないからって言ってね、神様やめさせてくださいって、ね、祈りながら自分で思ったそうです。そう祈りながら無理だろうなってね教会と奥さんが ね、ぜひやめさせてくださいって本気で思ったんですね。そしてあの人ね、肉体派っていうかね、野球とサッカーやったこともあってですね、中学高校時代に体力にすごい自信がある方なんですね。そしてね言ってました、ところがそれが強かったのに、突然ある日突然ですね、気管支が悪くなったんです。そしてね咳込むようになって、ね、私はある気管支炎だった、急性気管支炎が中にあったんですね。横になって寝れなくなったんです。わかりますか、私やってますからね。昨日久しぶりにちょっと羽田空港まで走ったら時間が間に合わなくて、もう飛行機乗って30分ぐらい生活もらわなかったんですけど、まあ、そういうことでですね、これでね夜にこう横になって寝れなくて、ね、こう枕を抱きながらこんな風になって寝るしかなかったんですって。で当然タバコは吸っちゃいけませんってことで、もうやめたら終えなくてやめたんですね。でも思ったそうです、病気治ったらまた吸うだろうなって、ね、でそれでしばらくね会って治ったんです。それは完璧急性だったから治ったん完全に。で治ったらね全く寝れなくなったんですね。言ってました、ありえないって。で今はですね、タバコ近くで吸ってる人がいたらですね、仕事以外の時は嫌な顔しますあっと避けます。でもできるだけ考えられないですね、あれだけエビスモカだったらね、買っちゃった。なんでこんな話を使ってたね、分かりやすいからタバコの話しましたけど、まあ、お酒のことでもいいんですけどね、人には自分を変える力とか、分かっていてもその罪とか悪習慣とか、そういう人を責めたいてしまう心とかを変えたいと思っても変えれないことってありませんか。もう二度と言うまいと思って決心しても、見た瞬間どこ見たらいいか分かりませんけど、見た瞬間気がついたら口がパパパパパパと言ってるとかですね、変えたいと思ってるのに変わらないことってありませんか。これは罪です、ね、でそれは確かに変えれない。でも神様に祈るときに十字架の力が流れてくるときに、それを作り変えるから破壊になる。で神様頑張って変われって言ってんじゃないですね、それを作り変える力が福音にはある、十字架にはその力がある。でその十字架のもとに来て罪悪を改めて自分には変えれないってことを認めて神に求めるときに変えられていくんですよ。でもちろんね、今タバコが分かりやすいから言いましたけども、そういうことよりももっと違うの問題があると思う。それをね、本当に神様の前に沿い出してね、許さない心とか、ね、許さない心とか、あるいはどうしてもこう、あるじゃないですか、それに対して本当に罪だと認めて、でも自分では変われないからって神に求めていく。それをね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、ここで、裁いてはいけません。裁いてしまうと自分もそれに裁かれますよってことは、結局裁くときに面白いんですけどね、 人を責める人は最初は人を責めるし人を裁くんですね。必ずその次はね自分に返ってくるんです。で人を責めてる人って最終的にはね自分を責めます。すごくこれはもうあのね心理学でもやりますけどそうなんですね。その子ね、あなたが悪いって指さす指はね必ず自分に返ってくるんです。こう返ってくるんですね。で裁かれるように裁かれるわけですね、自分もね。でだから大体人を責めたいという人は自分もすごく否定的に言っていることが多いですね。で、あのそれは不健全なんです。それは十字架で主がなさった技の恵みを失うことになるんですね。じゃなくて本当に主の前に立って私たちは自分が許されたことを知り、自分が本当に主によって作り変えて針を取り除けてもらって、どうするかって他の人にね、その塵ですよね、ああ塵があるけど大丈夫よって、ね、塵なんてちょろいちょろい、ね、私なんかこんな針のけてもらったんだから、そしてこんな重要だったんだから塵ぐらいのけれるわよって、あなたは大丈夫ってことわけですね。 あなたは大丈夫っていうのはすごいですね。あなたは大丈夫よって、イエス様がいるから大丈夫、十字架があるから大丈夫、そんな塵なんて神様変えてくれるからって、これは責めじゃないんです。これは責めじゃないんです。大丈夫よ、イエス様がいるから清められるよ、変えられるよ、癒されるよっていう、これは福音なんです。希望なんです。英語で言うとマストじゃなくてキャンピーなんです。こうならなきゃならないっていう立法じゃなくて、そう なる、神様がそうしてくださる、できるよっていう希望なんですね。で、なんですね、そのことをね言ったわけですね。で、お互いのその夫婦関係、親子関係、そして教会もね、教会にもいつも十字架をしっかり抱えておいていただきたいと思うんですね。で、あのそこを中心あると許しちゃうし、あの希望を持てるわけです、お互いに。でも十字架がなくなってきましたよね。立法になるとね、私教会で生まれ育ったんですね。私の名前はやっぱあの牧師が連れてくれました。両親のクリスチャンだったから、まあね、小学生の時にとっても悲しい思い出があるんです。ちょうど大学の学生運動の時代でした、ね、だから学生運動の時代で、それは教会にも及んできてしまって、なんか教会で紛争が起こっちゃったんですね。で私は教会モデルというかすごく有名なね、勝ってリバウルを掘った教会で、壁的っていう有名な人がいて、で牧師がいて、そして、そこはその教会がね、教会封鎖をしてですね、新聞に出たことがあるわけ。でその時にですね、CS の先生にいつも見事を教えてもらったんですけども、私はまだ幼かったんですけどね、うちの姉がね4年か5年ぐらいでね、すごく純粋だったんですね。2番目の姉がこれで本当に熱心だったんですけどね、その CS の先生たちはですね、礼拝の時にですね、牧師をなじってですね出ていくんですね。で牧師たちも牧師たちでね、なんかやってですね、ぶつかり合ったんです。まあその学生運動のことが絡みだったんですけどね。これで、お姉さんが偉いつまずいた。今でもイエス様大好きで教会行ってるんですけど、まだ先頭行けませんね。よっぽど傷が深いんでしょうかね。だからまあご主人のこともあるんでしょうけども、でなぜそうなったかというとね、あれだけ燃えていた教会が、まあ、一つは学生運動という波に飲まれたんですけど、もう一つはね、聖書を持ってね、お互いにね、立法に立って裁き合ったからです。あなた方は間違ってる、あなた方は愛がないって。聖書に立ってね、間違ってるって言えない人なんて、この中に一人もいないんですよ。みんなお互い、聖書に立ってれば、どっか間違ってたり、おかしかったりするし、愛がないって言われたらですね、愛はないんですね、お互いに。でも、本当に十字架の前に立って、私たちが主の恵みをいただくと、お互いの中に愛があるでしょう。聖霊がおられるんだから。いや、ありますよ、これは。聖霊がおられるから、その、私の肉には愛はありませんよ。100% 悲しいけど愛なんてないです。聖書が言ってる愛なんで。ね、聖書が言ってる愛は私たちの愛ではない。でも、私のうちに聖霊がおられますから、その聖霊様には愛があふれてるわけですね。で、そこに自分が目を留めて聖霊の恵みを受けると、他の人にも大丈夫って言えるわけです。でこれはね、すごく重要なところなんですよ。これから主の働きを共にしているときに、どんどん進めを進むほど、教会は外からの圧力で潰れたことは歴史的にないんです。ローマもローマの圧力に勝利しました。そうですね、外からの圧力で負けた教会は歴史的にないんです。どこから負けたかというとね、全部内側から壊されるんです。それはね、福音を忘れたときです。立法に立ったとき、こうでなければならない、なんでってこう立法に立ったときに壊れる。私クリスチャンホームで育ちました。うちの家族が砂漠になったときと 本当に愛にあふれた時があったんですね。私子供としてね、自分は今やるんですけど、子供としての時にね、面白いのは母が病気になった時、本当にあったかかった。みんなで一つになって小石は本当にどこにあったの。母が退院して帰ってきてしばらく経ってからですね、ね、自宅療養だったんです。それでもね、自宅療養でしょ。やっぱり父もものすごくハードな仕事してましたから、家で寝てるわけですね。自宅療養だから家事ができないわけですね。で寝てるわけですね。やっぱり父もすごくいい人ですけど、愚痴が出ますよね。ちょうど2人の姉が反抗期に入った、まさに反抗期に入った。それでね、みんなが言ってました。妻なのに、夫なのに、親だろとか言ってですね、ものすごく嫌さばきになったんですね。あれが出てましたね、3年、数年間とかね。あるところからまた変わったんですね。母が性の爆弟子の上で父を許したところから変わったんです。そっからね、ガーッと変わったんです。一人が立法じゃなくて福音に変わったところから、そっからガーッと家庭が変わったんです。それで本当に暖かくなったんですよね。だから今でもうちの家族は仲いいと思います。しょっちゅうベタベタしませんよ。もうみんな大人になったらベタベタはしてませんけど、すごくいい意味で仲がいいですよね。それは福音に立ったからですよね。でなんですね、塵は見えます、お互いにね、塵だらけ、塵チリチリと入ってですねでもね、忘れないでください、針があるんですね。でも残念ながらどんな大きい針でも気づかないんですよ。十字架の前に出ないと、主の前に立たないと、人っていうのは。でも主の前に立つと本当に自分の針に気づき始める。そして私はその主に悔い改め、主に座るときに神様はその針を取り上げて、そして福音に生きる恵みに私を導くことで、そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。すみません、もうちょっと10時になっていますので終わらないといけませんけれども、今日いわゆる世の中クリスマスです。本当の、ね、この上付いた喜びじゃなくてね、こう福音に生きる喜び、ね、それをぜひね味わっていただきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、裁いてはいけませんと聖書に書いてありますけれども、私たちは人も自分も裁いてしまうものであることを認めて告白いたします。そしてその裁きの中で人も自分も窮屈になってしまったりすることが残念ながらしばしばあります。ですので、どうぞもう一度救いの原点である十字架の前に立って、自分の目の中にある針に聖霊を気づかせてください。そして悔い改めと感謝を持って恵みの中であなたはこの針を取り除けてください。ですのでお互いの中にある父が聖霊によって取り除かれるように、そして素晴らしい希望と祝福が与えられていくようにとどめてみてください。これの締めの浅い教会に、このお互いの父が取り除かれて、お互いの中では針に気づいて、それが取り除かれて、本当に神様の愛と恵みが溢れていくようにとどめてみてくださることをお願いします。一人一人の家庭の中に、人生の中に、職場の中に、学校の中に、どうぞ神様、恵みが溢れていき、許しが溢れていき、神様の愛が溢れていきますように豊かに導いてくださることをお願いいたします。イエス様の恵みと十字架をありがとうございます。感謝します。短く全体で祈りたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、聖書の中には全ての人は罪だと語ってあります。またごくごく一部ですけど、罪が原因で病気になることがありますので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをその前に差し出してください。自分の体のどこかを痛んで打たすのを置いておいてください。自分はいいんだけど家族や友人に問題があるという方、打たすの方のことを思い出しながら祈りましょう。天のお父様、キリストへそのよって父なる神の恵みの台に出てまいりました。一人一人があなたの前に今祈っている祈り、手を置いている場所、今思い浮かべているその方に、今あなたが手を伸ばしてくださって、今あなたの癒しを、奇跡を、解放を表してください。十字架の恵みを持って、主の力を持って、聖霊の力を持って、体を健やかにし、心を健やかにし、霊を聖で満たし、解放を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。よっされよ、イエス・キリストの名ずる。なれ、イエス・キリストの命ずる。よっされよ。なんか目の奥っていうか、目がなんかちょっと調子悪いっていうのがね、目が悪いっていうんじゃなくて、 目の中が調子悪い方、その目に入ってる目を今癒してください。痒みとか痛みとか、その取り除かせ、そんな目を癒されよ。 自分じゃないけど家族か友人に耳鳴りがするって方がいて、それが良くなると思ったらまた会うんです。繰り返す人がいますが、だから霊的なことが絡んでいます。この霊的な逮捕を取りなさい、イエス様って、その耳鳴りを完全に消えてなくなる。膝の痛み、関節の痛み、寒くなると関節が痛む方に触れてください。寒くても痛まなくなるぐらいに、あなたの力を持ってしてください。やっさりよやっさりよ。最も近い人とすごく関係は悪くないんだけども、自分の一番深いところを話せないでいる方がいらっしゃいます。で、今まではそれでも平気だったんだけど、最近なんか本当にこうそういうことを話して、なんか話したいな、そして本当にもっと深く関わっていきたいってすごく思っている方、今までだって悪かったわけではありません、良かったんですけど、もっと深くなんか自分の深いところを話したいと思っている方ですね、恐れてはいけません。まずあなたはこのそのことに関して祈りなさい。そして私に求めなさいとおっしゃいます。時があります。私ははっきりあなたに今っていう時を示します。あなた祈っておくならば今なら大丈夫っていうことが分かるので、その時に話しなさい。それは相手も実は何かこうすごく深いところで話したいことがあるので、すごくそこでお互いがこうすごく今までにないほど深いいい意味での関わりができてくれます。それはこの後のこの後の歩みによってすごく大切なので、祈っておきなさい。私がはっきりその時を示そうとしております。境内をすごくしは祝福されたんですけれども、ある目的のためにまだ足りないという方がいます。その方は神様に求めると同時に神様が語ってくることがあります。そのことに単純に従いなさい。神様が語ってきたことに従うときに、その足りない分を神様が満たしてくださいます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。どうぞあなたの豊かな恵みによって導いてください。25日のコンサートにおいても、あなたがたくさんの方を導き、多くの方に命を、救いを、神の愛を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。仰ぎの悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お願いします。さっきも言いましたけど、明日はですね、報告がされると思いますが、夜、6時、20分だったかな、からですね、カリスマ聖会があります。原爆資料館ホールです。資料館の場所は書いてありませんでしたけども、秋元牧師が来られます。それとしやくんの牧師案士と千田ご夫妻の伝道師案士がありますので、ぜひ皆さんですね、お友達を誘ってお礼になってきてほしいと思います。あと25日に何度も言いますけども、基本ご社員銀行でチャリティーコンサートがありますので、後ほど詳しく連絡があると思いますけども、ぜひですね、皆さんご自分もですし、家族友人を連れて来ていただければというふうに思います。それじゃあ、報告をお願いします。
それではお知らせいたします。週報の中ほどお開きください。一番